今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の6章27節から38節までです。ルカによる福音書の6章27節から38節、はじめに27節をお読みいたします。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日も私たちに必要な恵みの御言葉を与えてください。今私たちの心思い体をあなたに向かって開き、開かれた思い体、この目耳口心すべてあなたに向けることができますように、御霊が諸教会に語れと言われるその言葉を、聖霊様が語る御声にしっかりと聞き、それに従うことができますように、イエス様助けてください。これからのすべてをあなたが支配してくださるその御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この前回の続きのところ、前回も三条の水訓、マタイの福音書の5章から、何章に至るところの、その並行箇所ではあるんですけども、でこのルカの福音書のところにおいては、ある特定の人々に対して、イエス様はここにおいて語っております。前回のところでは、弟子たちに、イエス様は弟子たちを見つめながら、話し出されました。弟子たち、本当に主の御言葉ゆえに迫害をされたり、あるいは、貧しくなってしまったり、あるいは神の国のために泣くことになってしまったり、そういう人たちは幸いです、その人たちは天においてさらに豊かな報いを受けることができるから、というところでしたけれども、今日のところもですね、こういう人たちには豊かな報いが与えられます、という、ところです、そして、この、27節のところも、イエス様、この、言葉を聞く人々のターゲットを、絞っておられます、27節で、しかし今聞いているあなた方に私はこう言います、書いてありますね。これの聞く、イエス様が語られたそのターゲット、その相手は今聞いているあなた方です。今聞いているあなた方にイエス様は語っているんです。今ですから2017年、今日この日にこの御言葉メッセージを聞いている皆さんに対して語られております。しかもここですね、現在形能動態の聞いているですから、今積極的に聞こうと耳を傾け続けているあなた方に私は語りますと、イエス様はここでおっしゃっておられるわけです。でその中で、言われたことは、まずあなたの敵を愛しなさい、あなたを憎む者に善を行いなさいということです。マタイの並行箇所では、律法の方に、をまた引用して、あなたを愛する者を愛し、あなたの敵を憎め、書いて、あなた方は聞いているけれども、しかし、私はあなた方に言います、あなたの敵を愛しなさい、またあなたを憎む者を愛しなさい、そういうふうにここでは言われているわけです。でさらに28節以降、難しい言葉が続きます。内容が難しいんではなく、そのことを実行するのが難しい言葉ですね。28節から、あなたを呪う者を祝福しなさい、あなたを侮辱する者のために祈りなさい、ここ祈り続けなさいが、正しい訳ですね。あなたの片方の方を打つ者には他の方も向けなさい、裏 上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。とても難しいことですね。敵を愛しなさいってね、それは難しいですけど、呪う者を祝福しなさい、侮辱する者のために祈り続けなさいって、またね、あなたの片方の方を打つ者には、ね、他も差し出しなさい。上着を奪い取る者には、ね、下着も拒むな、ね、全て求める者に与えなさいって、じゃあもうただ相手が、ね、やりっぱなし、こちらがやられっぱなし、一体これどういうことか。マタイの福音書では、ね、悪いものに歯向かってはいけませんと、ね、書いてあります。悪いもの、ね、これ、ね、もう片方の方を打って、でそれでもう片方の方を差し出すような、ね、人にさらに打って打って打つ、ね、上着を、ね、奪い取ったならば、ね、下着もその奪い取るに任せるような、そういう邪悪なものに対しては、ね、もうその悪どいままを、ね、それ相手にしてあげなさい。ここで、ね、私たちは、ね、勘違いしてはならないのは、ね、生徒と呼ばれる人たちがもしそのような邪悪な行動をして、ね、もう生徒の方を叩くようなものがあったら、ね、左の方を差し出しなさい、ね、そういうことではありません。生徒たちは、ね、生徒たちの養いがあるんです。悪いものに対しては悪いもののその取り扱い方、それがここに書いてあり、ね、生徒に対してはまた、ね、後ほど、まあ、パウロ書家の方から見たいんですけども、生徒には別の、ね、やり方があるわけです。でさらに32節から、自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。で、罪人たちでさえ自分を愛する者を愛している、ね、ですから自分を愛する者を愛すること、これはもう当然のことですよ、ね、罪人たちでさえ同じことをやってる。でこの、ね、自分を愛する者を愛したからって言ってあなた方に何の良いことがあるでしょう。この良いところ、これ、ね、ギリシャ語ではカリスと言います。カリス、皆さん聞いたことありますね。カリス、恵みという意味ですね。まあ、誉れとか、あるいは良いこととか、ね、そういう意味が転じて、まあ、ここでは良いところと訳されています。自分を愛する者を愛したからって言ってあなた方に何のカリスがあるでしょうか、ね、カリス、要するにそういうことをしたからって言って、ね、そういう当たり前のことをしたからといって神様のカリスが降りてくるわけではありません、ね、そういうことですね。自分を愛してくれた人を 愛し返す、ね、これは罪人でさえ同じことを行っている当然のことですから、そんな当然のことをしたところでカリスは降りてこない。盗み癖がある人が、ね、盗んでいることをやめたからといって、ね、カリスが降りてくるわけではないんですね。当然のことを、しているわけです。その当然のことを、ね、しているうちでは、ね、カリスは降りてきません。むしろ、ね、カリスが降りてくるためには、もっと、ね、主の技を行いなさいというところです。ね、じゃあ主の技は一体どういうことなのか。それが、ね、後の方に書いてあります。ね、さらに、33節以降を読んでいきます。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところ、ね、心のカリスです。何のカリスがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところ、ね、これもカリスですね。何のカリスがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています、ね、もう高利貸しをやって、ね、罪人は、ね、罪ある人に、ね、返してもらうことを当てにして、しかも、ね、高い利率でもって返してもらうことを期待して、ね、そんなことはカリスでも何でもないですね。ただの、罪と言います、ね、そういうことを、ね、したからといってカリスは降りてきません。35節ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやりな、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、 あなた方は意図高き方の子供になります。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。アメン。ですからここで求められていることは、ね、天の父が憐れみ深いのと同じようにあなた方も、ね、憐れみ深くありなさい。ですから天の父の行いをしなさい、ね、天の父は、ね、罪人にも、ね、恩知らずの悪人にも、ね、憐れみ深いお方、ね、神様は、ね、ある、ね、良い人の上にだけ、ね、その畑にだけ雨を降らせて、悪人の上には、ね、雨を降らせない、そういうことはしないですね。良いことを、ね、してる人に対しては、ね、太陽の光を注いで、ね、悪人の上にだけは雲がいつも、ね、湧き起こって、悪人の上にだけ雨がザーザーザーザー降り続けてるなんてことは、そんなことはないんです。神様は良い人に対しても悪い人に対しても等しく、ね、太陽の恵みを降らせ、また雨の恵みを降らせてくださる。ですからこの天の父が完全であることを、ね、これが基準です。この天の父が完全であるように、ね、あなた方も完全になりなさいということを、ここで進められているわけです。難しいことではありますね、敵を愛すること、ね、また、ね、呪うものを祝福する、ね、求めるものに、ね、もう与えてあげ続ける、これは難しいことですけども、しかしですね、これをすることのその恵み、その祝福、それはまず最も大事なことは天の父に似たものにされていくということです。より、ね、天の父が完全であるように完全にされていく、ということで、それのみならず、ね、本当に天の父に似たものにされていく、たったそれだけ、ね、そういうふうに思わないでください。これはとても素晴らしいことです。それのみならずですね、その他にももろもろのこの報いはあります、ね、どうして敵を愛しなければいけないのか、どうして敵に与え続けなければいけないのか、ね、どうしてそういうふうに命令されているのか、ね、この礼拝の後じゃあ皆さんに質問しましょうか。礼拝の中では、ね、なんで敵を、ね、愛し続けること、ね、それをするの、そこには一体どんなメリットがあるの、ね、ではこれからその答えをですね、言っていきますので、まず、ね、まず第一の答えが天の父に近づける、ね、天の父の似姿に、ね、変えられていくこと、まずそれが、ね、最も大事なところですね。でさらにこの35節にも答えがあります。あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれますと書いてありますね。で天の父に似たものとされる、そして、ね、第3が、ね、あなた方の受ける報いは素晴らしい、ね、2番目が受ける報いは素晴らしいということ、3番目が、ね、意図高き方の子供になれるということ、ね、敵を愛するならば、ね、受ける報いは素晴らしい、ね、意図高き方の子供になれる、ね、素晴らしいですね。さらにですね、これ他の箇所ですけど、ローマの手紙の12章19節から21節を見ますと、また理由がいくつか書いてあります。まあ、結論から言ってしまえばですね、悪に勝利することができること、ね、敵を愛する、ね、また、ね、右の方を打たれたら左の方を差し出す、そのことによって悪に勝利することができる、そしてさらに、ね、その人自身の頭に燃える炭火を積むことになる、ね、ですからその悪を行った相手をむしろ、ね、善で返すことによって悪に勝利し、相手の頭に燃える炭火を、ね、積むことができるようになるです、ローマの、12章の19節からお読みしていきますと、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、 そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アメン。ですから善をもって悪に打ち勝つためにね、それが、ね、また理由ですね。それから敵の頭に燃える炭火を積み上げることは、ね、になる。そしてさらに裁きを、ね、自分自身によってではなく神様にお委ねすることができる。神様の裁きは正当です。私たちの、ね、裁き、ね、もう怒りに身を任せて、ということであるならば正当な正しい裁きというものはできないものですけれども、ね、その裁きを主にお委ねするのであるならばその裁きは、ね、正当な裁きです。なぜなら、裁くのは主であるからです。私たちは、ね、本当に神の国の事柄の中において、ね、裁くことができるんですが、しかしこういう悪人、ね、もうその御国の範疇外の人たちに関しては裁きは神様にお委ねするに限るんです。するならば、ね、その敵の頭に燃える炭火を積み、また悪に対して善でもって勝利することができ、さらに、ね、神の子供になることができる。受ける報いは甚だ素晴らしい。神の似姿に近づくことができる。そこまでのメリットがあるんですね。また、さらに、ね、もう一つ、第一ペテロの手紙の3章9節から12節も開きたいと思います。ここにですね、なんで善でもって悪に、ね、勝利するか、なんで敵を愛するのか、なんで、ね、右の方を叩かれたら左の方を差し出さなくてはいけないのか、それ答えを言ってしまえば祝福を受け継ぐものになるためです、ね、祝福を受け継ぐものになるためにこの第一ペテロの3章9節から、まず12節までお読みします。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。アメン。悪にもって悪に報いない、かえって祝福を与える。するならば祝福を受け継ぐものになるんです。10節から、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を押さえて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。アメン。主の顔は悪を行う者に立ち向かわれますけれども、しかし、ね、本当に祝福を受け継ぐ人べき人に対して主の御顔は、ね、注がれて彼に祝福を与えられるんです。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、ね、どういう人であるのか。舌を押さえて悪を言わず、ね、ですからこの唇から悪を言わせまいとする人、そういうふうに頑張る人は命を愛し幸いな日々を過ごす人です。さらに、ね、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求める、ね、平和を求める人は幸いですね。その人は、ね、神の子供と呼ばれる、ね、柔和な人は幸いです。その人は地を相続する。ですから、ね、平和を求める人、こういう人こそが地を相続するんです。ですからちょっと皆さん試してみてください、ね、もし、ね、悪人が目の前にいたら、ね、もう右の方を打たれたら左の方を差し出してみてください。また、ね、もう奪い取ろうとするものには、ね、帰ってあげる、ね、そういうことをする、ね、そういう人はなかなかいません。クリスチャンの中にもなかなかいないんですけれども、そういう人は稀にいるんですけど、そういう人、ね、ただただ奪い取られるだけじゃないんですね。帰ってその人は守られ祝福され、そしてその人から奪い取ろうと悪だかみした人は帰って呪われて、そしてどんどんどんどん、ね、押し入れゆすり入れして与えられるんです。めったにいないんですけど、本当にそういう、ね、人がいます。柔和な人で、もうどんな人からも、ね、もう悪だかみされて陥られても、ね、唇から悪を昇らせない、ね、かえって、ね、もう 全部死に追い出しするならば、ね、その人は栄えて、しかも名声が良くなり、かえってその人を陥れようとした人の方が呪われて、もうすごすごとその人を目の前から退散するなり、社会からね、もう、つまはじきにされるなりしてしまうんです。実際にあるんですね。そうです、私たちの先生、ね、7月の24日から5日間、ね、お茶の水くりちゃんセンターで講義を取られるあの先生がそうなんですね。今までそういう人生を送ってきた、ね、もう本当に顔ツヤがいいでしょう、ね、あの先生の顔見てるととてもリッチに見えるんですけど、実はね、まあ本人はそんなリッチじゃないって言ってるんですけども、本当に祝福に、ね、されて用いられて、ね、この度用いられましたね。ドイツにおいて大いなことに用いられました。別に、ね、こちらからコマーシャルしたわけじゃないんです。誰か偉い人に取り入ろうとしてそういうふうになったわけじゃなく、神様が彼の地位を上げて上げて彼に、ね、ユダヤの富を、ユダヤの宝を、ね、彼に与えて与えて、ね、もう本当に柔和な人は幸い、その人は地を相続するから、もうそれを、ね、私たちの先生は地で言ってるんですね。ぜひ、ね、24日来た時にもういろいろ聞いてみると、ね、いいですね。本当に主は平和な人、与える人をこそ押し入れ、ゆすり入れして与えてくださるからです。さらに、ね、この第一ペテロの3章を開きましたので、ね、この13節からもお読みしていきます。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。アメン。ですから、ね、義のために苦しむようなこと確かにあります。しかしその時こそそれは幸いなことであるって、ね、私たちは思うべきですね。本当に皆さんは義のための、ね、苦しみ、これを、ね、厭わないでください。そこには偉大な大きな報いがあるからです。ルカの福音書に、ね、戻りますけれども、じゃあ皆さん、ね、なんで敵を愛するんですか、ね、敵を愛したらどんなメリットがあるか、ね、アーメン、神の似姿になるですね。それから、ね、
報い
が、アーメン、報いが素晴らしいですね。報いが素晴らしいです。さらには、まだまだたくさんありますね。今言いましたか、意図高き方の子供になれる、ね、ルカの、ね、6章35節ありますね。さらにローマ書から、ね、2つありました。悪に打ち勝つことはできる、うん、
悪人には
炭火が、悪人には炭火が置かれるんですね。神様に、アメン、祝福を相続できる、ね、これ先ほどの第一ペテロのところありましたね。本当に、ね、ここに挙げただけの6つはありますね。さらに、ね、神様に裁きを委ねすることによって正当な裁きを委ねられる、ね、これで7つ目ですかね。本当にですから敵を愛するということ、ね、相手が悪で報いてきたらそれに対して善で返す、このことには、ね、7つの報いがあるわけです。本当にですから皆さん、ね、実際やってみてください。やってみたならば、ね、あのキム・ヒョンジョン博士みたいに本当に偉大なことで用いられ、また世界の宝が集まってくるようになる、ね、必ずしもお金が集まってくるというわけではありません。 お金は、ね、人をたくばらせたりする、ね、危険性もありますから。けれども少なくとも神様から愛されて、ね、敵は退けられて、そして皆さん自身が本当に、あ、神の子だ、ね、そういうふうに呼ばれるようになっていく、そういうメリットがあるわけです。続いてルカ福音書の方に戻りまして、ルカの6章の37節と38節。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。 そうすれば自分も与えられます。人は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。アーメン。で、本当に与える人は幸いですね。与え、これ38節、これも与え続けなさい、ね、これが正しい訳です。与え続ける人は、ね、自分も与えられ、しかも押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして、そこまでして与えてくれる、ね、これが法則です。さらに、ね、37節のところで、裁いてはいけません、そうすれば自分を裁かれません、ありますね。裁くということ、これ要するにジャッジする、ね、判断する、という意味ですけども、これですね、ここで、誤解してほしくないのは、ね、生徒たちの中において、ね、悪を行っている人、ね、もう平気で人の方をほっぺた叩くような人をそのまま放置しておいては、ね、そういう人に、ね、右の方を差し出せばいいというものでありません。皆さん、兄弟姉妹と呼ばれる人、生徒と呼ばれる人たちの中においてそういった悪どいことをするのであるならば、そういう人は、ね、裁くべきなんです、ね。第一コリントに書いてあります。パウロは、ね、あなた方の中で、ね、このコリントの中で、ね、もう世にもないような不貧困なことを行う者に対してパウロは裁きました、ね、主イエスキリストの名前によってその者は悪魔サタンに引き渡しました。それはその人が終わりの日に救われるためです。第一コリントの5章、12節に書いてあります。12節と13節、第一コリントの5章の12節と13節、外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。アメン。 ですから、外部の人を裁くの、これは神様がすることです、ね、外部の悪い人、ね、ほっぺたを平気で叩く人、ね、また人から平気で、ね、詐欺を働いて盗もうとする、ね、好き好んでそういうことをする人はもう神様の裁きにお委ねしなさい。ただ生徒と呼ばれている人たち、ね、特に、ね、この兄弟姉妹と呼ばれている人の中においてそういう悪いことをする人に対してはあなた方が裁きなさいと、ね、パウロは言ってますね。しかもこの6章の方でもさらに言ってますね。6章5節では、私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言ってるんです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。兄弟の中に、ね、そういったことを、ね、仲裁する者は一人もいないのか。この6章の、ね、1節から読んでいきますと、あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは見つかりを裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんかって。ですから兄弟姉妹と呼ばれている人がもし御言葉に照らして悪いことを、滅びのことを、呪われるべきことをしているのとするならば、兄弟姉妹がそれを見たならば、兄弟姉妹がそれをしっかりと裁いて、ね、それをしてはいけない、ね、立ち返らせるべきなんです。このパウロのように外部の人たちを裁くのは、ね、私たちのすべきことではありません、ね、悪人、それは、ね、主の裁きにお委ねすればいいんです。ただし、ね、兄弟姉妹と呼ばれている人が、ね、悪いのを見て悪いまま、ね、あ、私は裁いていけないんだ、ね、そうじゃないんですね。そういう人たちは、ね、しっかりと訓戒をし、ね、強制してあげるべきなんです。御言葉を持ってジャッジすること、これが皆さんのなすべきことであり、そして我々はゆくゆくは御使いをも、ね、御言葉を持ってジャッジするものである、その立ち位置にあること、ね、これをしっかりと誇示するべきです、ね、私別にこの聖書をはみ出たこと言ってないですね。聖書に書いてあることをそのまま言っておりますね。 裁くという言葉について本当に誤解がクリスチャン業界の中にはびこっておりますけども、しかし聖書を正しく読んでいくならば、本当に生徒たちをしっかりと分解し、彼らを御言葉によってジャッジ判断し、そしてもし間違っているということであるならば、それを正してあげること、これが、ね、クリスチャンがなすべき裁きです。しかし、ね、悪い人たちを、ね、罪に定め、ね、これはしてはいけません。罪に定めること、ね、兄弟姉妹を罪に定めること、これは、ね、してはならないことです。罪に定めるか定めないか、それでは主がなすべきことです。ただ皆さんがなすべきは御言葉に基づいたジャッジ、御言葉に基づいた裁き、ね、これをなすべきです。このようにして本当に神の国の、ね、働き人たちは多くのことが要求されておりますけれども、しかしそれに対しては報いが、ね、非常に大きいものです。与え続けること、そうするならば押し付け、ゆすり入れしての幸い、祝福が与えられます。どうか皆さんは、ね、この祝福のコツ、ね、敵を愛するということ、また、ね、与え続けるということ、ね、これによる祝福、これを本当に深みまでも享受していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきましたことをもとに主の御前に進み出て、それぞれの祈りを捧げる時を持ちたいと思います。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちはイエス・キリストにあって救われて、その命に植えられて、主よ、私たちはイエス・キリストの一部であり、イエス・キリストによってつながれており、そしてイエス・キリストにあって全てを共有するものです。主よ、その中において私たちが許しも共有して、そして慰めも共有して、励ましも共有して、戒め合うことももちろん共有して、そしてお互いがお互いを本当にイエス・キリストにあって立て上げながら、イエス・キリストの望むまでにまで本当に育ち成長する私たちでありますように、私たちを祝福してください。そして私たちの間に本当にいろんなことが起きるとしても、その起きたことを主を信じていない人たちにその判断を委ねるようなことは一切しないように、世界中の教会が、世界中のクリスチャンが本当にイエス・キリストにある御言葉の判断を仰ぐことができますように、主をあなたが祝福してください。御言葉はいつも私たちに右と左、上と下、祝福と呪い、そして災いと幸いを教えてくださいます。そして御言葉はいつも私たちに、私たちが謙遜に主の御前にひれ伏して聞こうとするならば、闇と光をしっかり教えてくださいます。だから主よ、私たちの中に起きている未熟なゆえに起きてしまったさまざまなことを、主よ、心を一つにして下ろして、主の御前においてその判断をいただく私たちでありますように、そして主が御言葉を通して私たちに教えてくださったことをお互いがアーメンして、その御言葉に沿って正しく歩むことができますように助けてください。私たち一人一人が主を本当にイエス・キリストにあって今日教えられたことをしっかり覚えて、主を神のこの似姿を回復することができますように、主をあなたが祝福してください。そして私たち一人一人がイエス・キリストにあって本当に祝福された一人一人となり、主を守り行うことによって祝福を相続する一人一人となられますように、主をあなたが助けてください。そして愛することによって悪に勝つことができますように、愛、憐れみ、許し、その恵みは父なる神様の本当に代名詞であり、私たちに与えられた一つ一つの愛の技です。 です。だから私たちも本当に憐れみによってただ受けたこの愛、憐れみ、許し、その恵みを私たちの愛すべき兄弟姉妹にもしっかりと当てはめて、私たちも愛、憐れみ、許し、その恵みによって関わっていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。天の父が憐れみ深いように私たちも憐れみ深くなりたいのです。主よ、その憐れみをください。そして裁いてはいけません、そうすれば自分も裁かれませんと書いてあります。だから私たちが裁くものではなく諭すものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。人を罪に定めてはいけませんって書いてあります。主よ、私たちは罪に定める資格がありません。私たちも対処、自分の罪を、裁かれるべき罪を持っており、その私たちの裁かれるべきその罪は裁かれずに許されて、そして主よ、私たちはイエス・キリストにある世の光、地の塩になったからです。主よ、あなたが私たちに今日与えてくださったこの言葉をしっかり私たちも守り行うことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして私たちがこれらのことを本当によく実践していくのならば、主よ、あなたはそうすれば自分も与えられると言いました。私たちがこういうふうに本当に愛、憐れみ、許し、その法則によって人と関わっていくとするならば、人々は計りを良くして押し付けて、そして主よ、本当に揺すぶり入れ、そして溢れんばかり私たちに計りを良くして返すと書いてあります。主よ、私たちが愛、憐れみ、許し、その法則でいた時、この人々が私たちにすることがこれです。だから主よ、私たちが本当に押して揺すって溢れんばかりのその祝福を本当にこの地上に置いて良くしていただきたいとするならば、愛、憐れみ、許し、その恵みに立ってそれを実践するものとなられますように祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。本当にあなたの御言葉の通りに敵を愛すること、また呪う者を祝福し侮辱する者のために祈る、法を打つ者には他の方も向ける、このようなことをしていく人には本当にたくさんの祝福、たくさんのメリットがあるということをこれを学びました。本当に私たちは何よりも神の子供となるためにそのことを成していくことができますように、ますますキリストの似姿へと作り変えられていくためにこのことを成していくことができますように、そして本当に私たちは自分で裁くのではなく御言葉なるイエス様の裁きにお委ねし、私たちも生徒に対しては御言葉を通した訓戒をし、そうして正しい道へと立ち返らせる、そのことをしていく私たちでありますように。主よ、ただし言っても聞かないような世の悪人に対してはただあなたの御言葉の通りにお任せいたします。あなたが裁いてくださいますように。しかし私たち自身兄弟姉妹たちはしっかりとあなたにあって訓戒をすることができますように、私たちが本当にあなたにしていただくように、私たちも恵みの技をなし平和の子供として地を相続するにふさわしいものとして、主を今日与えられた御言葉の通り行い、押し入れ、ゆすりされて溢れるばかりに与えられる、そのようなものでありたいです。主をどうぞ我らの道をお守りください。祝福のうちに導いてください。今日いただきました全ての御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。
主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。